お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
石橋さん、こんばんは。
こんばんは。
前回、ケニアまで話していただきましたけども、まだアフリカの国ありますよね。はい、
そうですね。あと、ルワンダがありますね。
はい。
ルワンダはちっちゃな国、アフリカの中にある国で、歴史的にもいろいろ大変なことが過去にあった国なんですけど、最近はコーヒーの方でですね、有名になってきてます。
うん、
で、特徴はですね、やっぱりエチオピアに近いようなティーの感覚もあって、ストーンフルーツですね。アプリコットとか、梅とかですね。そういった木に実のなるフルーツの味わいのものが多いですね。はい。で、標高も高いですね。1600以上あって。で、あとはですね、品種が、これが面白いんですけど、ブルボン種のみですね。
は
い。
あ、そうですか。
赤の。はい。まあ、どこかの農園とかは、少しずつ、いろんな品種も試してるみたいなんですけど、まだあまり口にしたことは、そうですね、ないですね。はい。まだブルボン種しか僕はないですね。
うん、
生成も、ほとんどがオーシットです。ナチュラルも、一部実験的にやったりしてるんですけど、まだでもやっぱり、ほとんどのものがオーシットの生成が多いですね。
他の国ですといろいろ種類が混ざってるんですけども、はい、こういうの珍しいですね、本当に。
そうですね。多分スペシャルティの歴史はまだ短いっていうのもあったりしてるのかなと思うんですけど。
うん、
で、ブルボン州のみでは本当に美味しく、量も結構しっかり取れてるんで、それで満足してるのかもしれないですね。
うん、
あとはコープの農園も多いですね。本当に家庭でちっちゃなお庭で、栽培してて、それを収穫して、集めるような形のものもあったりしますね。
うん、共同組合というわけですね。
そうですね。はい、うん。
ケニアにもありましたよね、確か。
そうですね、ケニアにもありますね。ケニアの方はもう少し規模が大きいですね。うん、まあ、ブラジルと比べたりするとちっちゃいですけど、はい。ルワンダはもっと本当に、家のお庭になってるような、ところになって
る。なるほど、
はい。はい。そこが面白いですよね。
うん。
はい。最後ですけど、ボリビアですね。また南米に戻るんですけど、ボリビアの、コーヒーもうちは扱ってまして、結構レアと言いますか、生産量はものすごく、少ないですね。はい。うん、ただやっぱり特徴がすごく独特で、僕たちはすごく価値のあるものだと思って、毎年買い付けてます。
うん、
はい、品種もですね、様々です。今取り扱っているところがですね、いろいろ実験的なものもたくさんあって、数えきれないほどの品種扱ってますね。はい。カチューラからティピカもありますし、ジャバとかゲイシャも、バティアンっていう聞いたことないような品種とかもいろいろ様々です。はい、生成方法もナチュラルもありますし、ウォッシュともあったりしますね。ハニース、プロセスっていうのなんですけど、それはですね、ナチュラルと、ウォッシュとの、まあ、中間、というふうに思ってもらえるですね。そういったものもあったりして、標高はすごく高いですね。1600、1700以上のものですね。南米でそのぐらいあるのは、標高の高いところはあんまないんじゃないかなと思いますね。コロンビアぐらいですかね。
先ほど非常に特徴があるというのをおっしゃってましたけども、
はい。
僕たちは大切にしてますっておっしゃったぐらい、すごいいいものなんですね。
そうですね。まず、ロットが、マイクロロットのものが多いですね。ナノロットと言いまして、量が少ないですね、すごく。なので、大量に売ったりすることができない。どうしても、価格が上がってしまったりとかするんで、結構、高価なものが多いですね。
ああ、なるほど。
で、僕が MCM で、勤める前はですね、ボリビアのコーヒーって言ったらあまり飲む機会もなくて、うん、あったとしても、グレード的にはやっぱり低いものが多かったですね。
あ、
味の特徴もすごく、ホコリっぽい、ダスティーっていう表現したりとかですね。まあ、チョコレート感があっても少し、曇ったような味わいだな、雑味が多かったですね。で、今使っているボリビアはですね、全く違ったもので、もう本当にエチオピアのような華やかさもあったりとかですね、トロピカルフルーツのような、独特な、味わいもあったりですね、フルーツの中でも。それでまたオレンジのしっかりしたものがあったりとか、とにかくいろんな特徴がありますね。黒糖のような甘さもあったりとかですね。
うん、
はい、すごく面白いですね。
少量生産で割高なのを払っても見合うぐらいなものなんですね。
そうですね。その価値は僕たちあると思って、毎年買ってますね。
うん。
はい。やっぱりその、独特なものっていうのはすごい、個性として活かされると思うんで、その味をどうしても飲みたいっていうふうに買われる方もいらっしゃると思うんで、それを大事にしてますね。
お客さんのフィードバックはどうですかね。これは変わってて美味しいっていう感じですか？
そうですね。そういった方も多いですね。効果だけど、その価値があるとか、
うん、
あとはそうですね。ボリビアのコーヒー扱ってるんですかみたいなお客さんもいたりして、珍しがってる人もやっぱりいたりしますね。
うん、
はい。あとはですね、何か有名なところとか、気になるところとか、田中さんはありますか？国とか。
まず、ブルーマウンテンですね。ブルーマウンテン、ジャマイカですね。
ジャマイカ、ちっちゃな国ですよね。
はい。
扱ってないですね。やっぱりその理由はすごくレアっていうことですね。うん、生産量もすごく少ないですし、少しブランド的なものもあったりするのかなとは思ったりしてますね。
うん、
そのレアっていうものはやっぱり特徴で、あまりオーストラリアに出回ってこないですね。ほとんどは日本に行くことが多いんじゃないですかね。買うチャンスがないっていうのが一つと、やっぱりあまりにも高価なので、扱ってないですね、うん。飲んだことあるんですけど、すごく、綺麗なものもあったりするんですけど、そこまで僕は特徴はないのかなと思いましたね。
うん、
はい。あと、やっぱり、焙煎がすごく深かったり、あと、豆自体がですね、古かったりしたものを僕飲んだことあったんで、あまりその特徴っていうのは分からなかったです。
うん。なるほど。公平じゃなくなってますね。
はい。はい、
あとはどうですか？キリマンジャロなんかも日本では有名ですけども。
そうですね。タンザニアなんですけど、キリマンジャロの山ですね。タンザニアのコーヒーはですね、以前扱ってました。はい。ブラックバーン農園さんとかですね。結構有名なところなんですけど、あとはそうですね、数箇所、扱ってたんですけど、今はそうですね、ケニアとエチオピアの方に、集中的に買ってますね。で、すごくいい農園も、タンザニアの方にはあったんですけど、キリマンジャロとは違うものなんですけど、
うん、
キリマンジャロよりも、高品質なものがあったんで、そちらの方買ってたんですけど、やっぱり今は、ロット的にも、そこの農園さんから一カ国だけっていうのは厳しくなってきたんで、取り扱ってないこともありますね。あと、まあ、その農家さんにもよるんですけど、毎年ちょっとクオリティが明らかに違ったりしてることも感じたので、今使ってないですね。
うん。
また美味しいものがあれば使わせていただこうかなと思ってるんですけど。
うん。
はい。で、すごく特徴があって面白いですね。クリスマスケーキとか、ドイツのクリスマスワインとか、そういった味わいのものもあったりして。
ああ、そうですか。
うん、はい。
で、最後はですね、はい、この間ちょっとお話しましたけど、モカなんですけど、イエメンのモカですね。
はい。
これはどうですか？
そうですね。国的にも、難しい、いろいろね、問題があって難しい。
そうですね。
買い付けも危険だったりすると思うんですけど、
うん、
僕実は以前は結構飲んでましたね。流通があったんで、はい。その時の印象はですね、すごく独特な発酵感があって、飲んだら結構すぐに、あ、これイエメンのモカだとか、モカ祭りとか、
うん、
モカの特徴だったんですけど、その時に思ってたんですけど、未熟豆が結構入ってることが多いなと思いましたね。あと、その発酵の段階が少し、いい言い方ですと独特なんですけど、悪い方すると、カビ臭に近いものもあったりしたりして、うん、はい。あまりそこまでいいものはですね、オーストラリアに入ってなかった気がします。その辺は日本の方のがですね、うん、クオリティのいいものは結構入ってると思うんですけど、ピンキリだと思いますね、それも。
うん、
はい。で、今は、オーストラリアもだいぶ入ってくるようになったんですけど、ものすごい高価です。
ああ、なるほど。
はい。金額とそのクオリティが合ってないものが多いように思いますね。うん、何度かサンプルもいただいたんですけど、セールスに来られた方で、自分で焼いてカップしたんですけど、まあちょっと厳しいところありますね。でもまた、はい、美味しいのはどこかで作られてると思うんです。それは見逃さないようにしたいですね。
はい。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。